渋谷ラジオ東京、
トシさんと
宮川ひろの
トシさまアフタヌーン2016。皆さんこんばんは、トシさまアフタヌーン、トシさんです。
トシさまアフタヌーン、宮川ひろです。
はい、5月のね、日々いかがお過ごしでしょうか。
はい、
2週間のご無沙汰でした。
はい、
暑くなってまいりました。
本当ですよ、もうね、蒸します。
はい、
寝れません、ね、あ、もう僕ね、ね、家がロフトなんですよ、布団敷いてあるところが、
うん、
もうね、今はギリギリ、扇風機でしのいでいます。
あ、扇風機登場した。
もうね、でもね、って感じですけど扇風機登場してますよ。
そうなんだ、我が家はまだですけどね、
う
ん、
もうね、うん、でもね、結局熱風を混ぜ返すっていう状態がもう始まってるぐらい、
熱い風を俺にもっと浴びせろみたいな、
まあ、要するに底抜けに熱いってことなんですけど、
底抜けに熱い男みたいな
そうそうそう、うん、
もうね、寝床で
寝床で熱いみたいな、もうね、熱血です
どんだけ、
うん、血が燃えているってことです、
は
い、
血が
燃
え、ああいいね
そうそうそう、
血がね、
そうそう
そう、燃えたぎってる感じ
ね、熟睡できてないんでしょうかね、じゃああ
のね、そう、まあ、暑いといえばですよ、
はいはいはい、
先日ね、
うん、
まあ、ワグちゃんの方じゃなくて、
はいはいはい、
そのお姉さん、お姉さん、あ、姉貴分、
お姉系、
お姉系じゃないどんだけアイリスっていう、ね、
あ、はいはい、うん、ユニットね、
アイリスっていうユニット、
うんうん、
アイドルライブですよ。
お、
言ったんですよ、ゼップ名古屋に。
ジャンポール、
うん、ジャンポール、アイリスいや、ダメでしょ桜大戦
ダメでした、
はい、言ったんですよ、
うん、
で、まあ、ものすごい、だから熱いつながりで、
あ、なるほど、ね、
ものすごい熱かったわけです。
はいはいはいはい、
で、まあ、そんな話してると終わっちゃうんでやめときますけど、
おい、
そしたらね、
うん、
LINE にね、
うん、
小川太郎さんから LINE が入ってきまして、
はいはいはい、来ましたね、
ゼップ東京、アイリスライブに来ましたみたいな。
あ、写真、
と思って
写真送っていただきましたね、
うん
うん、
で、なんか、あ、なんだ、太郎さんも行ってらっしゃると思ってね、
うん
うん、いやいや、なんかこう分かち合えたら嬉しいなみたいな
ざっくり言ったね
いや、きっとものすごい暑かったと思いますよ、
まあ、その場所はね、
うん、そうそうそう、なんかライブって暑いじゃん、
まあ、それはもう
夏だぜっていうさ、
ね、まあ、これからフェスの時期も始まりますしね。
そうそうそうそうね、うん、
まあ、多分番組でも後々あるでしょうけど、今年も行くんでしょ。
今年は、あ、行きますね、
うん、
はい、去年と一緒のところには行く。
ああ、なるほど、
うん、
また天空ウォッカ飲みとかする。
それはしない
しないんだ
わきまえております。
あ、そうですか、
はい、
なるほど、あれ楽しそうだけどな
ね、うん、で、まあ、夜中はちょっと踊ったりはすると思います。
なるほどなるほど、
はいはい、まあ、だから熱帯夜ですよ。
本当ですね、
うん、
もうそ、でもあれじゃない、気温だけで言ったら20、
あのね、30度超えてた日あったって知ってた。
マジですか。
うん、北海道さえも。
すごいね、北海道で30度ってなかなかですよ
ね、
うん、
暑い番組
そこ、今日もそこに繋がってくんだ熱い番組を作っていくぜ、
うん、熱いってだけでもうすぐさ番組進行できるけど、
うんうん、
もうグラグラいろいろ喋りましたよって
ということでね、
はい、
はい、じゃあ
ということでね、今日も、
やっていきましょ う、はい、
それでは、早速コーナーに移りたいと思います。宮川さん、タイトルコールお願いします。どうぞ。
トシさまアフタヌーン2016ドリームウォーカー、面白い面白い面白い。
今日はパーソナリティみたいな感じですね。
原点回帰
みたいな感じですね、で突っ込めやパーソナリティですよ。
そうですね、うん、はい、
トシさまアフタヌーン2016ドリームウォーカー、このコーナーではトシちゃん、宮川ひろが毎回100個の夢の中から一つずつをトークしていくというものでございます。はい、今日は宮川さんからでございます。
はい、 僕の100夢の中から今日は、はい、ですね、スカイダイビングをするっていうのが。
おー、いい感じ。
ですよね。うん。だから結構、やったことある人もいるだろうけど、ね。
結構やったことない人の方が多いでしょ。
と思うよね。うん、多分、やったことある人の方が少数派かなっていうので、
うん、
まあ、やっぱり調べてみると結構面白くてですね。
うん。
うん、実際ね、こう、近場ってないのかなと思ったんで、割と一番近いのが兵庫県だったりするんですよ。
兵庫県？
そうそうそう、兵庫県なんです。まあ、こう、さらっと金額から言っちゃうとですね、
うん、
こう5万円ですね。
ああ、それぐらいでできるんです、
うん、でも飛行機で、うん、ここだとね、兵庫なんだけど、3500m のところから、
はい、
タンデムなので、まあ、インストラクターの人が、こう、うん、後ろにいてくれて、
うん、
で、こう、ヒュッて落ちるって感じですよね。
うん、タンデム、うん。
しかも手ぶらでできちゃって、予約一つで OK みたいな。
へ、
う、ぇ、ん、で、5万円だから、うん、結構いいんじゃないかな、みたいな。で、他、大体見てみると、ね、でも安いとこだとね、2万円台ぐらいからあって、5万円っていうのはね、どっちかというと高めな方なんだったりするんですよ。
なんで3万円も違うんだろうね。
何なんだろうね。でも他のとこだとね、撮影も一緒にしてくれる人が飛んでくれたりとかしてっていうのもあるし、やっぱなんか北海道とか、あと関東が多いっす。
うん、
栃木とか、うん、関東圏の方が。
栃木、へぇ、
うん。そうそう。やっぱでも飛行場がないといけないんで、
うんうんうん、
だから千葉のだったりとか、栃木とか、
うん
うん、なんかそういうところで、まあ、実際ヘリコプターから飛んでみたりセスナから飛んでみたりいろいろあるんですよ、
うんうん
うんうん、でもなんかそれだと普通なんで、
うん、
ちょっとこう僕こういうのをいつもねこうネタを探すときに、
うん
まあ、やっぱどうしてもねところでスカイダイビングってどんな高さまで飛べるのかなみたいなのをちょっとね調べたら、
うん
うん、ちょっとぶっ飛びすぎてて面白かったのが、
うん、
うんとね、高度39,000m
いいのそれ
うんとね、こかなりやばいみたいですけど。
かなりやばいでしょうね。でしょうね。
だって39キロってことは、
うん、
これまあちょっと写真をね、また調べてみてもらいたいんですけど、こういう、おたたたた。
手滑りすぎだろ。
こういう絵面になるわけ。
うん、いやいや、おかしいって、これ宇宙飛行士だから。
そうそうそう。実際にもう宇宙船のなんかこう着陸艇みたいなやつから、
うん、
宇宙服着て飛び降りてるわけ、これ。もう
宇宙人と思われますよ。
でしょ、
うん、
でね、なんかレッドブルの企画らしいんですけどね。で、実際に空軍のすごいスカイダイビングの経験のすごい人がもう5年もかけて体作って、
うん、
で、実際飛び降りたんですよ。
はぁ。
でね、これいろいろ怖いこと書いてあって、ダイビング中に、
うん
体が水平方向に回転しすぎると、
うん
かなり危険な状態になる。横向きってわかります？
はい、わかりますよ。
遠心力で血が、うん頭に上っちゃうから、
うん、ああ、そういうことか。
意識がなくなる可能性があるとか、あとね、高度19,200m より上は大気が非常に薄く、うん、通常では血液が沸騰するとかね。うん、
知ってる。それ知ってる。
あとね、気球で登るんですよ、この高さまで、この企画。
うんうん、
で、ですね、どんなところかっていうとね、ジャンボジェットが飛ぶ距離の3倍ですから。なんだそれみたいな。
本当なの？
うん。ちなみに戦闘機が飛べる高度が2万です。
うわぁ、やばいね。
でしょ？
うん、
で、強烈な寒さで気球が損傷してしまうとかね。
しそう。
あとね、飛び降りた時にね、音速を超えるんですよ。なので、超音速を超えることによる人体の未知のダメージがある。なんじゃそれみたいな。
何それ
もうね、意味がわからんぐらいの、なんかこう、すごいチャレンジなんですけど。
未知のダメージって。
まあ、地上から、なんかバルーンを膨らまして、まあ、気球みたいな状態ですね。上がっていくんですけど、そのね、気球の大きさもね、自由の女神よりでかいっていうね、よくわからないチャレンジなんですけど。
すごいね。
そうそう。で、だいたい2時間半ぐらいかけて、36,000m っていう高さに、こう、たどり着きまして、で、そっから、ピュって飛び降りるんです
よ。いや、ピュじゃねえ
だけど、すごく、これね、そうそう、1100キロ時速を超え、
うん
パラシュートが開くまでですよ、すごい高さじゃないですか、40キロだから、
うん、
上に、
うん、
なのに、パラシュートが開くまでの時間は4分余りっていうね。で、 ジャンプから4分20秒後、高度2000メートルの地点でパラシュートを開き、うん、無事着地っていうね、うん、そんなチャレンジがあったんですけど、実際ね、その高さから、10分後に地上に到着してるっていうね。
マジなの？
そう、3時間かけて気球で登ったところを10分で降りてくるっていうね。うん、
それさ、この前話したミッキーマウスがやったやつじゃないの？
あ、ボンってね、できて、ほほって出てくるやつね。
うん、あ、10分後にミッキーが、みたいな。
大丈夫、ミッキーだと宇宙服とかいらないから。多分、ほうきとか乗っていけちゃうレベルだと思うんだけど、まあ、要するにこんなチャレンジがスカイダイビングあるんですけど、うん、なんか、魅力的じゃんだなと思って、うん、その、実際最近聞いたんですよ、スカイダイビングをした人の話を聞いたら、うん、もう、すっごい、高いとこが嫌い。うんでも、うん、行ってみたらいいよって言われたから行きましたみたいな、
うん、
で飛行機乗ろうとしたとこでまず後悔、今から飛び降りますよってことじゃん。
そうですよね。
そうそうそう、うん、で飛行機でビューンって上がって、うん、でインストラクターの人ってプロじゃん、
うん、
で何回も飛んでるじゃん、
うん、
でなんか噂聞くじゃん、なんか怖い、なんかパラシュートが開かないとあれだよとかさ、
はいはい、
なんかこうなんかマイナスのイメージってあるでしょ、うん、なんとなく、
はい、でもそうですね、うん、
でだから怖かったんだけど、インストラクターの人ってね、一瞬で飛び降りるらしくて、
うん、
3、2、1、ちょちょちょちょちょみたいなのないみたいで、バンジーとかみたいに、もうそのままポーンって飛び降りちゃうんだって、
うんうん、
で降りてその人が思った感想がどうだったかっていうと、うん、最高だったらしいです。そうだからなんかこう結局経験してみれば、
うん、
最高の体験ができるっていうのがどうもスカイダイビングらしくて、
人生の教訓みたいな感じですね。
なんかね、ちょっと走馬灯も見えるらしいよ。でもなんかまあそうですよね、普通に要はパラシュートがあるとはいえ、
うん、
実際地上に向かって落ちてるわけだから、
うんうんうんうん、
だからなんかこういろいろな、こうなんかこう思い出が蘇るのかなみたいな。でもそれをこうたったね、数万円っていうお金で意外と叶っちゃうんだなって思うと、
うんうん、
これはなんかこうちゃっちゃかやってもいいんじゃないかみたいな、
うん、
でちょっと
ね、そうそうそう、足を運べば
まあね、車で行ってね、ぴょんって飛び降りて帰ってくるだけですから、
うん、
ちょっとコンビニ行ってくるみたいな感覚ですよね。
お、いいですね、
うん、あ、ちょっとあの週末何してたのみたいな、あ、飛んできた、うん、みたいなっていうね、そんな感じで、あの最近なんかよくわかんないですけど、僕の周りでね、バンジージャンプだの、
うん、
スカイダイビングだのっていう話題がなんか
飛び
系の話題がいっぱいありまして。
なるほどね。
あのこの夏ね、ちょっとこうそういうアクティビティもいいかなってちょっと思ってね、
うんうんうんうん、
今回取り上げてみたわけです。
いいね、なんかこうアクティビティってこう夏っぽいよね。
そうそうそう、なんかアクティビティってもう本当になんかこう夏を感じるね、
うんうん、
どんなものでもそうだけど、うんうん、ということで、まあ、ぜひ、はい、飛びながらね、まあ、面白い面白い叫んでみようかなっていう。
いやいや。
あ、面白い。
それだからあのビデオで撮っとくやつでしょ。
そうそう、うん、だからあのなんかこうね、 F1 カーのあのドップラー現象みたいに、
うん、
あ、面白い、あ、面白い、面白い、面白いつって
声量出してこう。
そうだね、
うん、
っていう感じで、
なるほどね、
楽しんじゃおうかなって。
いい感じ、いい感じ。
そうそう、今年の夏はそんなのもできちゃうなってちょっと思っちゃった夢なので、
うん、
叶えちゃおうかなって今思ってます。
ぜひぜひぜひ、
はい、
ね、ありがとうございます。
はい、
じゃあトシさんの今回の夢の一つは、釣った魚だけを自分で食べる。
おお、なるほど。釣った魚だけを。
はい。
自給自足？
うん。
ってことだね。
まあ簡単に言うとそうなんだけど、うん、まあでも、うんうん、自給自足をするつもりはない。
まあ生活してもしょうがないからね。それでね。
まあ今日ね、
うんうん、
あの収録前にね、実は何し、ちょっと、だけ遅れちゃったんですけど、何したかっていうと、
釣った。
あの、いただいたね、魚をね。
はいはいはいはい、はい。
あの、結構こう何センチぐらい？
40センチ、50センチ
ぐらい。
はいはい。
のね、スズキをいただいたんです。
おぉ。
3尾ぐらい。
でかいね。
それをですね、でかいんですよ。
でかい上に3つもあんの？
そう。
すごいね。
それをですね、
うん、
あの、下処理してまして。
ああ、3枚におろしてたってことですか？
3 枚にはまだおろしてないんですけど、とりあえず、鱗と内臓と取って、うん、
なるほど、なるほど。
感じで、やってたんですね。
でも、でっかいと大変でしょ？
まあ、でっかいと大変によ。
によ。
によ。によによ
によによ
によによによ。ただし、うん、美味しいじゃないですか。
いや、わかります。
あので、 そのスーパーで買ってくる魚とはわけが違うわけですよ、う
ん、まあね、だってお魚の形をキープしたまま食卓の手前まで運ばれてくるわけだからね。
そう、がぜん美味しいわけです。
まあ、食べてないんでしょ。
いやいや、たびたびいただけるんですね。ちょっと。
ああ、なるほど。
極秘、極秘じゃないけど、ルートがあって。
まあ、要するに、つてからつてで来るわけでしょ。うん。
ありがたいことに、本当にね、ガチンコの釣り師のね、もううん十年。
ああ、なるほど。
っていうね、方とね、仲良くさせていただいてて、
うんうんうん、
まあ、そんなのいただけちゃうんですね。
へえ、いいですね。
うん。
うん、
やっぱりこう自分でね、
うん、
まあ、上手にさばくとかできないんですけど、
はいはいはい、
それも含めて、
うん、
自分でねゲットしたやつを、
なるほど、
うん、持ち帰り、
うん、
調理し、
はい、
命をいただく価値を知るみたいな、
命に感謝みたいな。
そういうことですよ。
なるほどね、
うん、だからなんかその方のね話を聞くと本当にそのもう夜中出て、
うん、
夜通しやってみたいな、なんかこう。
そういう感じなんだね。
もう時間取るんだったらもうテント張ってみたいな。
へぇ
感じでやるそうなんですね。で、海とこう対峙するみたいな。
もうなんか、神羅万象な。
そうなんですよ。自然とこう向き合うみたいなことをやっぱり思うみたいなんですよ。
まあ、へぇ、
うん、なんかこう、水面下にふわっと上がってきた魚を鳥がね、
シュパーンって
こうなんかこう漁してる見ながらみたいなとか、こう時にはなんかすごい強い強風が吹いて、なんかこう危険と戦うみたいなのとか、
自分が自然の一部になっちゃう感じだよね。
そういうそれをこう言葉だけではそのなんとなくわかるわって感じだけど、
まあね、
そこにいるとやっぱそれを感じるんだそうですよ。
ああ、うん、海を浮いてるとそうかもしれないよね。
そうそうそう。そういう体感をして、こう、
うんうん、
取った獲物を、
うん、
食らうっていうのは、なんかまさに自分は生かされてるんだなっていうふうに思うらしいんですね。
ほー、うん、なるほどね。
それって結構さ、
なんかこう、
そればっかり毎日っていうのは、さすがにこの現代社会、
ちょっと非現実的すぎる部分はあるよね。
うん。うん、もうほんと、属世界からこう。
なんか捨てて、ね、なんか捨てたよね。
なんか捨てないといけない感じだけど、
うん、
でもさ、釣りって、まあよく聞くと思うんです。それに近いような話って。
うん、まあね。
うん。だからさ、なんか、そういう体験ってやっぱりしたいって思う自分もいるし、
うん、
こう、しとくべきだなって思うところもあるなって。
そうだよね。
うん、なんかこう、ありがたみ、
うん、
うん。
やっぱ体力あるうちじゃないとね。
そうそうそう。それもそうなのよ、
うん。うん。これ結構ね、その自分が、
うん、
まあ年老いてっていうと変かもしれないけどね。
うんうん、
70、80になってそれができるかって言われるとちょっと考えちゃうもんね。
そう、そこからチャレンジするぜとはならないでしょうし。
うん。
なんか、それって。
遭難しそうとか、漂流しそうだしね、
う
ん、その
まま
ね。
そうそうそう。だしさ、自分がさ、もう、その、ね、そんなおじいちゃんくとかになってから、うん、それを知ったところでさ、
うん、
なんか、早いうちから、そういう、うん、おそらくすごく大事なことですよ、感覚、う
ん、はいはいはい、はい、
を、早いうちから体験しておいた方が、
うん、
なんかこう、子供たちに伝えられるぜ、みたいなさ。
そうだね。
っていうこともあるじゃないですか。
うん
うん、
なんか巻き込んでいきたいしね、そんな楽しい世界があるんだぜっていうのをさ、
そうそう
そう、うん、こう後世残すじゃないけど、
うん、だからもう分かりやすく言うと、分かりやすく平べったく言うと、こうサバイバル、
あー、なるほどね、うん、
サバイバル感覚、
確かに、
うん、
生きるってことだね。
そうそうそうそう、なんかこう最近ね、
うん、
楽しくキャンプするっていうのも流行ってるじゃないですか、
うん
うん、だけどいやいや、ぬるいぞと。
なるほど。
みたいなね。
生きるか死ぬかだ、みたいな。
うん。っていうような、なんかこう、世界ってちょっと知りたいなっていうところはね。
そうね。本当に命をかけたいかどうかは別としてね。
そうそうそうそう。そう、うん、なんかね、そんなことをね、感じますね。
なるほどね。
うん、
ごっこ遊びのちょっと先をね。
そうそうそう。
経験してみたいよね。
うん。なんか生きてるぞっていうさ。あとやっぱりなんか、畑、とか持ってる方のつながりとかもあると、まあ、いただいたりとかで、さらにそれをお裾分けしたりとかさ、
うん、
こうすることは結構多いんですけど、
はいはいはい、
それはね、魚の をいただくってなったら、あ、じゃあこれどうぞみたいなさ、
チロルチョコですけど、まあ、みたいな。
でやね、なんで買ったものやね。話聞いてました。
命を食らう。
チロルチョコで、みたいな。
そうそうそう。カロリーを摂取。
生きてるって素晴らしい。
そうそう。
チロルチョコ。
チロルチョコ。
うん。なんキャッチフレーズやね。そうなんですよ。
ああ、なるほどね。
うん、なんかこう、ブツブツ交換ができる、こう、関係をね、うん、築いていく楽しみとかもあるし。
なるほどね。うん、
それをね、こう、やっぱり、早いうちから、こう、楽しみたい、うん。
なるほど。
いうところがあります。で、ガチンコでやろうってすると、やっぱりこう、
うん。
一、うん、日中に、二日中かけてみたいなさ。
そうだよね。
うん。
で、釣れなきゃ食えないからね。
そうそうそうそう。うん。ということね、もう思いました。
なんだって？
はい。以上でございます。
はい。
はい。ということで、
うん、
今回の100の夢の中から、宮川さんが、
スカイダイビングをする。
トシャンが、自分で釣った魚を調理する生活を体験する。
でした。
でした。トシャマフタヌーン2016、この番組は、渋谷ラジオ東京の提供でお送りしました。はい、というわけでエンディングです。
はい。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様でした。
あのね、こうさっきのこうサバイバルみたいな、こう生きるぜみたいな話したじゃないですか。
はいはいはい。
あの今公開中の映画で、
うん、
レベナントっていう。
レベナント
知ってます？
なんか名前だけって感じがします。
あのレオナルド・ディカプリオ、
はいはいはいはい、
主演の、
うん、
坂本龍一音楽の大作がね、
うんうん、
やってるんですけど、トシさん公開してすぐぐらいに見に行って、うん、楽しみにしてたんで、
うんうん、
そしたらねもう予想以上に面白くて、
へ
ー、要は本当になんかこう人が何のために生きれるかみたいな、
お
まあ、舞台がねすごい雪山で、
ほうほうほうほう、
ディカプリオが、
うん、
もうほぼ遭難以上ぐらいの状態で、うん、もうすごいもう生き延びようとしてうわーっていうね、
そ内容はあんま言えない
からね、内容は言えないんですよ、言えないっていうような、まあ
映画がね
イメージの舞台なんですけど、はいはい、まあいろいろあるんですけど、
へー、
あのね見てるとね肩に力が入ってる、
あ
うわーみたいな、
死ぬみたいな、
うん、
生きる
みたいな、
なんか本当に力が入っちゃう感じなのね、
死ぬ生きたみたいな、
すごいハラハラするんだね、
すごいんですよ、なんか、
へえ、
これ本当におすすめでね、
なるほどね、
うん、
うんうんうん、
なんかね人ってすごいねみたいな、
ああなんか人間の、
うん、
その生きたいっていう思い、
そうそうそうそうそう、
訴えかけられますね、
生きようと思えばいけちゃうのかなこんなにもみたいなことなんかねちょっと思ったりしたんですけど、でも子供の頃とか振り返ると、
うん、
結構全力出してた瞬間って多くなかったですか、
もうなんだろう、瞬間に全力を出してたよね、
うん、そう、運動会とかの、
ああありましたね、
うん、今運動会やったってさ、そんなにねこうちょっと明日のこと考えてみたいなとかさ、そ
うそうそう、うん、怪我したらどうしようみたいな
とかさ、その瞬間もめちゃくちゃ他のことを一切考えなかったはずだし、
確かに、
うん、あの歯を食いしばってうんみたいなさ、
いや、やってましたよねそういうのってね、うん、
その感覚最近やっぱりねそうそうないぞって思うとね、
うん
うん、
なんかこう力いっぱいっていうのはないよね、大人になったらっていうとちょっと変かもしれないけど、
その必要に駆られないよね、
うん、
あんまりね、
うん、極限状態になんないしね、
うん、
子供の頃は極限かっていうと勝手に極限になってたからね、
そうそうそうそう自分からね、
そうそうそうそう、うん、いろんな制約をね自分に課したりとかしてね、
そうそうそうそう、でもそれってなんかこうなんだろうな、体が湧いてくる、
でもそれが楽しかったから、
そうそうそうそう、うん、なんかその湧く感じが楽しかったりするじゃん、
うんうん、ね、なんか負けたくないとか純粋なピュアな気持ちで全力を出せてたと思うし、
僕らもね、なんかそういう感覚をね忘れちゃいけないよななんて思いますよ。
なるほど、じゃあ僕もそんなねこう生きるって思う感じにね飛んできますよ、う
ん、あそれ多分絶対感じるんじゃない。
いや感じれるんじゃないか。今ちょっとつなげようと思ったわけじゃないんだけど、なんかちょっとつながった、
うん
うん、だって追い込まれるじゃん。
そうだよね、客観的に見てたらさ、人がみたいな感じだけど、そう
そ
う、あーみたいな感じだけど、と本人はさもうすごいわけでしょ、
うわーっつって
ね、
地面って言いながらこうっていう感じだと思いますけどね。
いやーすごい、すごそうだね、
はいはい、じゃあそんなね、夏に向けてのチャレンジを皆さんは何をするんでしょう ね、
このラジオトークで今日のなんか伝わったかな。
そうだね、
伝わったらいいです。
はい、
はい、というわけでとしさまアフタヌーンは、渋谷ラジオ東京と東海地方を中心に、2局ネットでお送りしました。あとはポッドキャストのでの配信も、しております。チェックしてみてください、
はい、
お便りを、送っていただける方、ありがたいです。ラジオアットマークとしさまドットリンクまでお寄せください。それでは、2週間のご無沙汰でございます。お相手はとしちゃんと
宮川ひろでした。
それでは皆さん
また次回。